社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。で、卒業後は脳外科の病院で理学療法士になられてらっしゃるんですが、はい、そのアパレルの方で生きていこうとか、はい、YouTuber で生きていこうとか、そういうこと考えずに脳外科の病院にお勤めになったって、 そんな感じでいらっしゃいます。 そこは何か理由とかございますか？
あくまで当時は僕はもう夢が変わって理学療法士に行ってプレイヤーとして最強になるっていう、もう当時夢があって、逆に言うと YouTube からの収益とかはサブだったんです。なので普通にもう脳外科就職するところにはもう僕は理学療法士としてプロになるんだみたいな目線感で、はい、脳外科の病院行きましたという感じですね。
なるほど。その、理学療法士をやってる時の思い出なんてございますでしょうか？
あります。やっぱり入社してから僕実は10ヶ月で退職してるんですけど、もう最初の 2,3 ヶ月目で自分にはこのいわゆるこう病院という組織も合わないっていうのはもうかなり感じてましたと。それだけじゃなくて、これ起業するきっかけにもなったんですけど、結局脳外科の病院なんでかなりこう重度の麻痺とか、もう意識不明の状態がずっと1年以上続いてるみたいな患者さんがいっぱいいる中で、自分が理学療法士として治療をしたとしてもその病気になる前の状態には戻らないっていうことに気がついて、で、ある日ですね、自分の給料から社会保険料を引かれたんです。この社会保険料がいわゆる治せない人たちのこうリハビリの医療費として使われてるっていう矛盾になんかこう嫌気がさして、で、その時に自分フィットネスやってるし、この病気になった人を治療するんじゃなくてフィットネスを世の中に広げて病気にならない人を増やした方が自分の人生の役割として正しいんじゃないかと思って理学療法士を辞めて起業に至るという感じになってます。
なるほど。そのもう YouTuber としてもそのアパレルメーカーとしても、まあ、いろんなことをやられていらっしゃるんで、あんまりこの創業というのに怖さというのはあんまり感じられなかったとか。
一切なかったですね。はい。
ご両親はその YouTuber やったり理学療法士やったりアパレルメーカーやったりそしてフィットネスクラブを、まあ、やっていくということに対しては何かおっしゃっていらっしゃらないんですか？
まあ、僕が理学療法士辞めるときに一応親に伝えたんですけど、でしょうねっていうもう肌から続くと思ってないというか、で、まあ、多分だからその頃から親からもなんか言い方ですけど一目置いてもらっていて、なんかどうせ自分でやるんでしょみたいなところから違和感なくですね、はい、起業に至るという感じです。
ある意味それは奥本社長様がご両親を小学校の時からうまく教育なさったみたいなそんな感じ
で。いやでも逆にやっぱ親の方が2枚も3枚も上手でそこをすくすくと育てていただいたんで
なるほど、はい、ご両親に感謝でございます。
感謝ですね、はい、
ありがとうございます。そうしましたらですね、現在そのネイチャーフィットネス、まあ、ポケットフィットネスを展開してますが、はい、どんな事業をやってらっしゃるかちょっと宣伝があったらご説明いただきたいんですが、はい、どんな事業でいらっしゃいますでしょうか？
はい、我々が運営している株式会社ネイチャーフィットネスはですね、今創業7期目となってます。事業は主に大きく2つありまして、一つはですね、フランチャイズ本部としての事業です。で、メインはポケットフィットネス、これを今国内で10店舗の展開をしております。で、まあ、これはまずフランチャイズ本部事業として運営しておりますと。でもう一つがそこのフィットネスジムに導入するような機器ですねを、中国から輸入貿易をしてフランチャイズの本、メーカーとしてですね、パッケージングとして一緒にセットで販売していると、まあ、主にこの2つが、はい、主力の事業となっています。
将来的にはこのネイチャーフィットネスさんはどのぐらいまで規模を拡大しようなんて夢はございますでしょうか？はい、
そうですね、我々今7期目ですね。で、これから30年かけて時価総額2兆円の企業を目指しております。
なるほど、はい、ぜひですね、皆さん方、フィットネスに興味ある方々はぜひリスナーの皆さん、ポケットフィットネスさん、ネイチャーフィットネスさんにお問い合わせいただけたらいいんじゃないかなと思ってます。はい、よろしくお願いいたします。そうしましたらちょっと全く違う質問もさせていただければと存じます。はい、事前に好きなもの好きなことをお聞きしまして、焼肉寿司貝など漁師町の食べ物の大好物釣りシーバスヒラメ青物ブラックバス最近はゴルフということで 海関連好きなんだな、どっちにしろということですが、はい、やっぱりそれは小学校の時から釣りをやってたから、やっぱり今でもやっぱりお好きという、そういう感じなんですか。
大好きで、釣りはですね、もともと最初に始めたのはブラックバスだったんですけど、当時あの中筋川っていう地元の川でですね、 60.5 センチのもうバカでかい、結構バスとしては大きいそうですね、釣り始めて、で海釣りだともうあの春夏秋冬いろんなシーズンで釣りを変えるんですけど、まあ基本的にメインはシーバスですね。我々だと地元だと平鈴木って言うんですけど、平鈴木の釣りが大好きで、はい、
やってます、はい、最近もやってらっしゃるって感じ。
最近は実は僕あのもう高知を離れて東京の方に来てるんで、実は全然釣りをしておらず、もう1年以上してないんですね。そこで新たな趣味を発見しまして、これはあの我々フランチャイズ本部としてフランチャイジーさんと一緒にあのゴルフを回る機会がありまして、でそこからゴルフにはまり、今ですねあの毎晩毎晩あの、室内ゴルフの練習場に通って、はい、つい先日もラウンド行ってきました。
なるほど、まあはい、あの体を動かすのはお好きなタイプでいらっしゃる、はい、ということでいらっしゃいません。で、座右の銘もお聞きしまして、ちょっと英語が下手なんで発音悪いと思いますが、はい、ノンコンフォーミスト、はい、根性という2つをですね、はい、お答えいただいているんですが、これどういった意味かと、うん、なぜ選ばれたかをちょっと教えていただきたいんですが、
ありがとうございます。まず最初のノンコンフォーミストっていうのは僕もちょっと発音あれなんですけど、あのいわゆる体制に従わない人みたいなのを意味するような言葉です。あの、まあ、強い言い方をするとあの非国民的な言い方にもなっちゃうんですけど、やっぱりあの世の中の例えばなんていうんですかね、社会の8割とか9割の意見、大多数の意見が社会的には正しいとされてると思うんですけど、あの本当にそうなんだろうかとまず自分の思考としては思っていて、で自分はやっぱりその少数、本当に低い 10% ぐらいの思考の方に回ることが多くて、そうするとこう1対、まあ、N のこう意見の対立になったりするんですね。その時に自分は体制に従わない人だから、まあ、これちょっと頑固なのかもしれないですけど、そこで自分の意見をちゃんと貫き通すと、でそういう人でありたいっていうところからあのノンコンフォーミストっていうのが好きですと。で根性っていうのは僕親からずっと言われてたんですけど、授業やっててもすごく感じるのは最後はやっぱり根性なんですね。まあ、パッションというか、やっぱりあのこう苦難困難がずっとこう会社やってるともう毎月のようにこう降りかかってくると思うんですけど、その時に最後辛くなってやるのかやらないのかって二択の時にやっぱやるっていう選択をできるのはやっぱ根性が根底に必要だというところから根性って言葉は好きです。
なるほど、はい、大変勉強になるお話ありがとうございます、はい、社長様らしい、座右の銘という感じがしますねありがとうございます、最後のご質問なんですが、はい、この番組経営者向け、全国全世界の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、うん、はい、もしよろしければ社長の成功の秘訣を教えていただけたらなと存じます、
うん、はい、僕はあのいわゆる反省することだと思ってます。あの自分自身はあのちっちゃい時からですね、あまりこういわゆる一人で好きなことばっかりやってきてたんで、あの社会に入ってからいろんなこう当たり前のことが当たり前じゃない、でそれがこうなんていうんですか、自分に降りかかってきて、最終的にはそれが会社の数字とか組織に悪影響を及ぼしてしまっているって事実がありますと。その時にあの自分結局は社長のあのなんていうんですか、能力の低さなんですね。そこでちゃんと自分で反省をして、次のステージ、いわゆる殻が剥けた状態で、成長していくと。それをするためにはやっぱり絶対的に反省して、学ぶことですね。これが大事だと思ってますんで、まあ、あえて成功の秘訣、まだまだ成功してるとは思ってないんですけど、あの成功の秘訣なんですかって言われると、やっぱり反省することだというふうに思ってます。
なるほど、ありがとうございます。反省して学ぶ、あの、はい、私も反省して学んできたなと思いますありがとうございます、はい、リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。奥本社長ファン、本日はありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
本日の社長に聞くインウィズビズは株式会社ネイチャーフィットネスの奥本社長様、フランチャイズ本部の社長様でいらっしゃいました。まあ面白いですね。 YouTuber やったり理学療法士やったりアパレルメーカーやったり、不当工事だったり、まあ社長様らしい社長様ということで、おそらく今後もっともっと大きくなって成功していくんだろうというふうに思いますが、でもう言ってる座右の銘も素晴らしいですね、まあある意味大衆に左右されない革新者であったり根性であったり、そして反省が必要なんだとこういうことをおっしゃっていただいてて、まあ私が勉強させていただくぐらいお若い社長ですが、30歳の社長様でいらっしゃいますが、お若い社長なのに私が勉強させていただいた、こんな感じなんじゃないかなと思います。まあぜひですね、やっぱり根性必要ですね。あと大衆に左右されたらダメですね、そういう意味でいくと奥本社長様みたいに、まあ、勢いを持って頑張っていくことが必要なんだと学ばせていただいた次第でございます。ぜひ皆様も根性を出して大衆に左右されず、自由な発想で、経営をなさっていっていただきたいと思います。そして反省した後学んでということなんだと思います。私も反省していきたいと思います。本日の社長に聞くインウィズはここまで。また来週。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。